バイデン大統領の対中台湾政策との連携で尖閣を守れ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
アメリカね、
はい、
まあ、バイデンさんになりましたね。
決まりましたね。
もうなんやかんや言ってありましたけど、うん、もうよその国のこっちゃがどっちゃでもええんやけど、もう決めてくれよとまあ言いたいとこですけど、
はい、
まあ影響受けますからね。
そうですよね。
トランプがバイデンか言ったら、
うん、
トランプのね、あの、はい、怨念も残ってる感じはくすぶってますけれども、はい、トランプバイデンで分裂してしまったアメリカをまた統合していくのとか、うんうん、なかなか難しい、まあ、問題でね、まあ、彼らこれから苦労するやろうなと、
はい、
まあ、ちなみにこうやってアメリカ混乱するとね、誰が一番喜んでると思います？
中国。
そうですね、これやっぱりね、中国はアメリカを仮想敵国やと、
うん、
まあ、認識してますから、
うん、
もうライバルだと昔から思ってましたけど、今完全にもう日本眼中になくて今もうアメリカですからね、
はい、
前までは日本と戦うんですけども、今も日本との戦いでも俺もボロ勝ちやみたいな感じでもう2010年ぐらいから思ってますから、
はい、
で俺の敵はアメリカとこうなってるわけです。でそうなるとアメリカはね、どんどんこう侮られていくようになってね、
うん、
あのアメリカの立場もこれ揺るいでくるわけですよ、超大国アメリカといえど。だからね、やっぱりここでね、僕はあのバイデン大統領がね、これからどういう経済政策するかとかね、
はい、
まあ、医療を国内でどうしていくかとか、トランプとの関係、移民問題どうするかとかいろいろ注目すべき点はありますけど、僕はやっぱり一番注目してたのは台湾政策だったんですよ。
台湾政策、うん、
台湾についてバイデンがどういう態度を取るのかということが、
うん、
まあ、これからの日本の歴史に大きな、まあ、幸か不幸かというのは不幸なんですけど、まあ、少なくともまあ現実的に言うとですね、アメリカの台湾政策というのは日本の命運を分けるものなので、まあ、僕はこれものすごく注目してたんですね。で、なんで注目してたかって言ったらね、もともとバイデンさんってオバマ大統領と一緒に仕事してたわけです。副大統領、
はいはい、
でその時オバマさんって結構中国と仲良しまひょーみたいな感じやったんですけど、
うん、
トランプはオバマ嫌いやから、うん、オバマの全部逆張りやるで言って、でそういうのもあって中国もう対抗するぞうらーってこう、
わお、
うわー言ってたの。台湾はこんなもんお前絶対守るからな、お前攻めてきたらあかんぞーってこう言ってたんです。それでまあ台湾に関してこうかなり圧力を、
はい、
まあ素人ながらトランプはそう言うとったわけですよ、
うん。
で、バイデンになるでしょ。そしたら全部大統領令でね、
うん、
オバマ大統領がやってた方向にトランプの言ってたところ全部ひっくり返したわけだ、わけじゃないですか。
なんかすごい数ありましたよね。そうそう、
何十、三十項目かな、うん、全部大統領例出して、トランプがやったこと、はい、中止、中止、中止、はい、前の通りにやりますって、うん、いうことになってたわけですよ。
はいはい。
で、そうするって分かってたので、
うん、
台湾に関してもそうするかなと思ったんですけど、さすがにそれだけはなかったんですよ。うん、こんなこと言ってるんですね。あの、中国に対して台湾への軍事外交を経済的圧力を停止し、台湾の民主的に選ばれた代表者と有意義な対話をするように促したと、
うん、
要するに圧力をかけるなと、これアメリカが正式に、うん、国務省が言ってるんですね。これ1月23日、十分な自衛能力を維持するよう台湾を支援していくということをこう、まあ、言ったので、
はい、
これちょっとひとまずバイデンの発言の中では、まあ、ちょっと安堵した、
うんうん、
まあ、テーマだったんですね、
はい。
今日は、これがどれくらい大事なのかという話をじっくりしたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今の日中、米中問題がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはバイデン大統領の対中台湾政策との連携で尖閣を守れ。
最近随分知られるようになりましたけど、
はい、
ちょっと前までは米ソ冷戦ってあったんですよね。アメリカとソ連の冷戦で世界を西と東に分けて、もうすごいいがみ合ってると、
はい、
まあ、それでアメリカが勝ちましたということになったんですけど、最近はやっぱりこのソ連の代わりに、うん、中国とアメリカの間で冷戦が始まってると、
うんうんうんうん、そんなイメージありますね。
でもうそれでいろんなところでアメリカと中国がこう対抗してるということになってるんですよね、
はい、うん、
でその最前線基地がどこかっていうと台湾なんですよね。米中冷戦っていう認識はね、オバマ大統領の時はあんまりなかったんですよ、
うん、
まだあの頃って言ったら、中国もそんなに大国じゃなくて、アメリカを脅かすほどのものではないだろうという認識はまああったわけですよ。
はい。
で、まあ一部の人はこれやばいぞって言ってたんですけど、アメリカ全体の雰囲気ではそうではなかったんですけど、トランプ大統領の間にね、やっぱ中国の発展が目覚ましくてですね、
うん、
この一番最新の報道だったらね、もう最近アメリカとかヨーロッパとかのコロナでボロボロなってるじゃないですか、
はい、
で中国コロナ全然独り勝ちな感じでしょ、
うんうんうん、
2028年にはアメリカを抜くんじゃないかと、経済力で。
そうなんですか。
そういう予測が出てるぐらいなんですよね。
すごい、
うん、でもうそうなるっていうのはアメリカも分かってて、これちょっとあんまり中国を放置してるとやばいぞということに今こうなってると、
はい、
で中国はね何を考えてるかというとね、台湾を取りたいんですよ。
ああ、なるほど。
これね、外交用語、地政学用語で、はい、革新的利益って言うんですけどね。
革新的利益、うん、
中国にとってとにかく大事な、絶対私ではならない革新的な利益、
うん、
そういう利益が台湾であるとこう言われてます。これ二つの意味があってね、もともと台湾って中国のものじゃないですか。
はい。
ね、でそれが共産党と国民党の、まあ、争い、蒋介石と毛沢東の戦いっていうのが、まあ、あったんですよ。第二次大戦のあたりでね、あって、それで、まあ、国民党軍が負けて、まあ、台湾にこう行くという歴史的経緯があって、はい、ほいで今の中国共産党とは違う勢力がいるんですよ、うん、ほいで作った国が台湾なんですね。でところがこれ今僕国ってちょっと大きな声で言いましたけど、うん、中国がこれ国違うだってうちのもんやもんと言ってるわけですよ、
はい、
で台湾はこれうち国ですと言ってて、
で両者言ってることがね、
そう違うんです。で中国は他の国にね、
うん、
日本とかにお前台湾国って言うなよと圧力かけてるわけです。それで、はい、日本ははい分かりましたって言ってるんですよ、
うん、
だから台湾を国って認めてる国はすごく少ないんですよ。でここの10年間でも中国がどんどん強くなったから、どんどんちっちゃくなってって、で台湾をこう取り込もうとこうしてると。でまず革新的利益である第一の理由は、あれもともとうちの土地やったと、
はい、
それだから腹立つと。それも取り返すぞと、うん、いうことになってるわけですよ。で、台湾よその国になってて、かつそこに、まあ、アメリカがこう支援をしたりね。
うん、
で、第七艦隊っていうのがいて、これ中国を圧力かけてるの、沖縄基地っていうのは台湾取ったらあかんぞっていう基地になってるんですよ。
はい。
で、そこが最前線、まあ、台湾海峡にこう、なってるって、うん、まあ、そういう歴史がこうあるんですよね。だから、中国は第一に自分のもん取り返すって意味が一個あります。で、もう一個はね、やっぱりね、中国がこれ以上大きくなっていくのに、アメリカが目の上のたんこぶというかね、アメリカを怖がってるんですよ。
ははは、
ね、だからこう、防衛線っていうのを張るわけですよ。
はい。
で、実はね、それで防衛線が二つあってね、第一列島防衛線、第二列島防衛線と。第一列島線が沖縄諸島なんですよ。九州、沖縄諸島、台湾。これが第一列島線です。
はい。
で、第二列島線っていうのは小笠原諸島です。
小笠原諸島、
うん、そう、伊豆から小笠原諸島、あそこが第二列島線で、はいはいはい、
本
当はあそこを最前線にしてアメリカを防御したいんですよ。そこまでアメリカ、そこまで中国軍が出張っていくためには第一列島線を突破しなダメじゃないですか、
はい、
沖縄列島ね。だから、うんうん、まずは沖縄までうちの配下に収めるっていうのは中国の戦略の中心なんですよ。
おー怖い
だからあれうちのもんってこうなってるわけですよ、で台湾取って沖縄取って、でそれでまあようやくアメリカに対して安心できると で、これ中国の長期戦略で第一列島線取るの前提なんですよ。で、第二列島線までわしら行くぞと、なってるんですよ。怖いでしょ？
怖いですね。
で、これ第一列島線見ましょうよ。そしたら第一列島線のど真ん中にあるのが沖縄、はい。これアメリカ軍がいるのでなかなか突破できないんですよ。
うんうん、
ね？で、いろいろとこう難しいんです。ところが台湾は意外と取りやすい。
そうなんですね。
だから台湾取るぞと。与那国まで日本列島じゃないですか。
うんうん、
だからそこを取ったら日中戦争になるし、日米安保条約もあるし、
はい、
ちょっとややこしいけど、台湾まだ取りやすいと。
うんうんうんうん、
だから、中国の超長期戦略からいくと、第一列島線を突破するのに、台湾を取るのが第一歩なんですよ。
ああ、そういうことですね。
そう。だから絶対そこ取りたいんですよ。もともと売っとこの土地やし、うん、戦略的にも必要やっちゅう意味で。
ああ、
絶対取りたいんですよ。
嫌ですね。
で、そこをね、うん、取れたら、今度は原子力潜水艦とかバーン自由に行けるようになるから、うん、アメリカに行くらでもお前打ち込むぞ、ほら、と太平洋から言えるようになると。
ああ。
いうのもあってね。
圧力がかけられる。
ということで、対米戦争において中国の、うん、台湾っていうのは最も重要な戦略拠点なんですよ。ということは逆に言うとアメリカとしては絶対取られたくない場所なんですよ、本来は。
そうですよね。うん、
だけど、オバマみたいに、まあ、中国とも仲良しようかなとか言うとったら銅像になるわけですよ。
ああ、それは恐ろしい。
で、銅像になったらね、うん、もう台湾取られたら与那国まで150キロなんですよ。
もう目と鼻の先。
目と鼻なんですよ、もう。与那国言うたらもうちょっと前まで、警官がいてピストル2丁しかないようなとこだったんですよ。何の防衛力もない。まあ、最近ちょっと自衛隊起きましたけどね、やばいから。もうここつい最近ですけど。だからもう台湾取られるっていうことはもう日本にとってものすごく脅威なんですよ。
そうですね。
ね。それで、さらにこう、ちょっと話をね、この話を別の風に展開すると、第一列島線あるでしょ、
はい、
第一列島線のちょっと内側のに何があるかって言ったら、尖閣の。
尖閣諸島
そう。だから、台湾取る前に、台湾第一列島線そのものだけど、はい、台湾取る前に第一列島線の内側全部取っときたいんですよ、中国は。だから、尖閣取りたいんですよ。で、だから、
いいことですね、
だそこを、だからもう取るのマストなんですよ、中国からしたら尖閣は。で、もうさらに言うと中国からしたらね、尖閣っていうのは台湾の一部だと思ってるんですよ。
うんうんうん、
で台湾取るときに最初に尖閣取っときたいんですよ。
うんうん、
だからね、もうこれはね、超長い歴史の中のね、
はい、
米中冷戦における最前線基地が台湾であり、台湾戦線の最前線基地が尖閣なんですよ。だからあんなとこ別にちっちゃいし何もない、魚しか釣れへんからええやんけじゃないんですよ。
うんうんうん、
そこを取られたら第一列島線あとはもう次台湾やっちゅうことになるわけですよ。
私はその資源の問題で尖閣を欲しがってるのだと思ってたんですけど、
まあそういうのはね、まああるんですけど、
でもその
そうそう、だからね、超長期的な戦略なんですよ。でさらに言うとね、尖閣諸島っていうものを中国がもし取ったら、初めて日本から中国が領土を取ったことになるわけですよ。今までずっと日本は中国の領土を取ってきてたんですよ、
はい、
例えば満州を取ったりね、はいはい、で、結局まあ、中国にまた戻りましたけどね。
うんうん、
だずっと中国のことを侵略してきてたわけですよ、日本は、
うん。
それはもうこの日清戦争勝ったでしょ、日本。明治時代。それで、日中戦争も勝ったでしょ、
うんうん、
で、満州事変でも満州国作ってですよ、
はい。
日本にずっと苦渋を舐めさせられてるんですよ、中国は。
うん、そんな歴史ですね。
で、日本人でもパーッとしてるから忘れとるけど、中国人全然忘れてないんですよ。俺のこと散々やりやがってと。
うんうんうん、
で、それでずっと負けてたから、世界中から見たら、一応東アジアのリーダーは日本やっちゅうことになってたんですよ、ずっと。
はー、なるほど。
ずっとなってたんですよ。
はい。
で、今でもまあ、だいぶ弱なってるけど、うん、一応まだ日本かなーってなってるわけですよ。
うん、
だってアメリカとかヨーロッパとかそうでしょ、日本が仲間だから中国敵みたいな感じになってるじゃないですか。
あ、はい。
ね。ところがですよ、尖閣を、という日本固有の領土を初めて奪ったら、日本は初めて中国に領土を奪われたということになるんですよ。
うん、
そしたら、極東における覇者は、世界中全員が、あ、もうこれで日本じゃなくて中国やなってことになるんですよ。
なりますね、
それは。だからこれから東アジアの話は、もうちょっと日本置いといて中国と話しちゃえわ。いうことになって、そしたらもう、ああ、もう、日本もしょぼいもんやから、もう持ってかかったらになるわけですよ。もう日本も、オタクの射程にしはったらになるんですよ。だから日米安保とも、あ、別に安保なくても、好きにしはったらなる。そうなったらもう最悪は、チベット、ウイグル、日本になるわけですよ。
やだー、それは嫌です。
だから尖閣守らなあかんのですよ。
かなり重要です ね。
で、それで尖閣を守るためには日本軍だけで勝ちたいけど、日本軍ないじゃないですか。
はい、
自衛隊だけで言っても、自衛隊だけでも弱いんですよ。だからこれね、アメリカと連携するしかしょうがないですよ。 で、アメリカにとって一番重要なのは台湾を守ることだから、今は。
はい。
ね。だから、バイデンが台湾に対してどういうかがめちゃくちゃ僕は注目してたんですよ。だから今回バイデンのネタで初めてこのラジオで取り上げたんですよ。
そうですよね。
うん。だってアメリカはよその国が関係ないけど、これはめっちゃ大事やから。
日本にも関係
ない。日本にとってめっちゃ大事やから。で、うん、バイデンが行くって言ってんねんから、それで守ってもらうとかじゃなくてね、うん、日本の尖閣防衛戦略と、アメリカの台湾防衛戦略を組み合わせて、一緒に中国に対抗していきましょうってことです。
そうですよね。
で、だから台湾をちゃんと国とみなしてね。
うん。
ほいでこう、台湾、日本、アメリカ、日米台ですよ。日米台のね、この3カ国をまあ軍事同盟としてですね、うん、中国と対抗していくと、いうことが大事なんですよ。
ちゃんとね、こう協力して。
そうそう。で、まあもちろんね、日本はアジア人だから、日中友好が全然無駄だとは僕は言わない。そういうこともやればいい。外交というのは2枚舌、3枚舌なんですよ。心の中では日米台やと、日台米やと思っとけば、それで対抗するぞと思いながら、
うん、
でも表情ではニコニコしながら、あ、どうも、で日中友好って適当なこと言っとったらいいんですよ。国民来るな来るな言ってね、言っときゃいいんですよ。
ちゃんとね、心の中では強い意志を持って、
そうそうそうそう、だからね、二枚舌三枚舌がちゃんとできる、そういう大人のね、国になっていかなあかんと。これを考える上でね、今日はね、何書きようかなと思ったんですけどね、今日はやっぱね、台湾問題ということでね、テレサテンの愛人。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都滋賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に、詳しくは日本タクシーで検索。
テレサテンで愛人お届けしました。
この歌ね、今回改めてね、テレサテンさんのことね、
はい、
まあ、考えてみたんですけど、まあ、この曲は日本の歌謡曲の、まあ、代表的な曲ですよ。まあ、このメンタリティっていうのはね、台湾でももちろんこう共感を呼ぶし、韓国でも共感を呼ぶし、で中国でも共感を呼ぶし、でさらにタイとかマレーシアでもすごい売れてたりするんですよ。だからね、テレサテンさんってこれアジアの歌姫ってこう言われててね、はい、でもビッグになったのは日本でビッグにならはったんですよ。まあ、当時先進国って言うと日本しかなかったから、経済力が一番大きな日本だから、まあ、日本のあの歌謡曲マーケットで大人気になって、アジア全体で売れるようになったっていう、まあ、そういう歴史なんですけど、でこのテレサテンさんって、ね、台湾人なんだけど、実はお父さんは中国人、お母さん中国人なんですよ。
あ、え、うん、そうなんですか。
河北省と山東省っていうんですか、山東省っていうんですか、
うん、
まあ、中国出身なんですよ。で、さっきもね、ちらっと言いましたけど、共産党軍と、それから国民党軍っていうのが内戦をして、で、国民党軍が台湾に逃げ込んだっていうのが歴史で、そこで台湾作ったって言ってるじゃないですか。
はい、
で、このお父さんはその国民党軍の軍人さんだったんですよ。
へぇ、
だから、中国からやってきた台湾人なんですよ。で、だから台湾には現地台湾人と中国からやってきた台湾人の2種類がまあ、いて台湾という国をまあ作ってるんですけどね、
はい、
まあ、そういう台湾人ですよ。で、日本で売れて、でそれでまた台湾でもこう売れて、でやっぱり中国からしたら中国出身ですから、
うん、
こう台湾で売れるのも当然ですけど、中国出身だからいろいろ問題はあったんですけど売れていくと、
はい、
でアジア全体でこう売れていくっていうことでね、でやっぱりこうメンタリティが似てるんですよ。気持ちっていうか考え方っていうか価値観っていうかね、
はいはい、
その気分っていうかがやっぱりね、うん、あの儒教文化圏でもあるし仏教文化圏でもともとあったしね、だからアジア文化っていう広い意味ではね、
うん、
まあ、日本、台湾、中国って一緒なんですよ。 だからそういう意味でね、ちょうどね、日本ってアメリカと中国の間にあるじゃないですか。
はい。
だからね、日本って、だから、半分っていうかもうアジアなんですよ。
うん。
で、だけど、アメリカにも近いっていうのもあってね、ちょっとね、ヨーロッパ的なところもあるんですよ。欧米的な。
ほー。
だから一年早く近代化したっていう歴史が、まあ、あるんですけどね。
はい。
で、だからやっぱ日米同盟とかっていうのは、まあ一応、まあ日英同盟とかね、
うん、
まああったりするんですけど、それとはやっぱり別の文脈で、こう、アジア文化共通圏というのも、こうあって、で、僕はこれね、テレサ・テンを紹介したのは、先ほど最後に言った前半最後でチラッと言いましたけどね、外交は二枚舌だって言ったんですよ。
はい。
だから、基本は、これはもう台湾絶対取られたらあかんから、尖閣絶対取られたらあかんから、これ対抗すると。で、もう日米同盟、日米対同盟だと、軍事同盟だと、中国対抗するぞというのは、絶対に崩したらいけないけど、このテレサ・テンに象徴されるようなアジア文化圏的なものも、ちゃんと持っておかなあかんと。で、実際ね、小平とか日本の自民党のやり方こそ、
はい、
我が共産党が将来やるべきことだと言ってたりする歴史もあるんですよ。
そうなんですか。
だから中国は日本から散々学んだんですよ。
あ、
やっぱ同じアジア文化圏として。で、今の中国の大発展があるんですよ。
大国と言っていい。
そう、うん。だからね、日中友好をゼロにしろとまで僕は言わないんですよ。
うん、
ただ、台湾を絶対取られたか、尖閣取られたかんという前提のもとでの日中友好をね、しっかり僕はやっていったらに違うかなと。まあ、その時にはぜひね、外交交渉した後にはですね、テレサ・テンの愛人でもカラオケ行かあったら、えんちゃいますかね、中国と台湾と日本の人が。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアに、しっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は1月25日の午前11時半頃に行っております、
うん。まあ今日はとにかくね、尖閣守るのはもう日本にとっても超重要なことだというのを、これ分かってもらったんじゃないかなと、
はい。
で、その守るための戦略としてアメリカと連携を組みながら、アメリカの台湾政策と、
はい、
まあ連携していくことがまあ大事だと、まあいう話なんですけど、
はい。
もう今のガース黒光り内閣見てると、もうええ加減にしろよっていうノリですよね、はい、この問題について。
そうですね、
やっぱこの間年末にね、
はい、
中国の外務大臣外相の王毅さんっていうの
が来
て、
はい、
茂木さんっていう日本の外務大臣と一緒に会談した後、記者会見で、いや尖閣は俺の土地で、俺の土地のそばになんか外国船が変な入ってきたらもう軍事力行使するぞ、うん、みたいなこと言ったわけですよ。
日本で
、はい、そしたら茂木さんはふざけるな、何を取るなぐらい言っていいのに、
はい、
シェイシェイ言うとったと。もうアホすぎてね、話ならもう僕あれ一発でね、もう菅内閣ぶっ飛んでいいんちゃうかと思うぐらいの、僕むちゃくちゃ腹立ちましたね、うん。だからあれで、あ、日本こうやなということを中国は確かめたわけですよ、うんうん、
はい、
あ、やっぱりこいつらちょろいなと、いくらでも言ったろうと、もう言うことこれからなりますよ、
うん。
だからね、少なくともね、このラジオを聞いてくださる皆さんだけは、茂木さんだけは許さんぞ、お前と、
うん。
これね、やっぱちょっと怒ってもらわなあきませんね。
そうですね。
そのためにもぜひね、クライテリオン最新号を読んでもらいたいなと。
はい。タイトルは、菅義偉論、
うん、
改革者か破壊者か。うん、ぜひ、書店かインターネットでご購入よろしくお願いいたします。
うん、これね、この菅さんの問題、まあ、喋ったじゃないですか。18日だったから、ね、1月の18日。うんうん、
はいはい。
で、こうメッセージ来てるので、ぜひちょっとご紹介いただけますか。
吹田市のスヌーピーママさんです。
うん、
1月18日の放送、なんかモヤモヤがすっきりしました、うん、ガースーの裏切りの数々タイムフリーで聞き直しメモをしました。編集長がおっしゃっていたように、すべての始まりは親を捨て故郷を捨てたことから始まっているんですねと。
やっぱりね、政治にしてもテレサ・テンさんの出自がどうだったとかね、
うん、
で台湾に対して中国がどう思っとるかとかね、
うん、
でもうその尖閣について世界がどう見てるかとかね、
はい、
これ全部歴史から来てるわけじゃないですか。
そうです ね、
だから菅さんのあの佇まいはどういう背後の歴史があるのかというところを読み解いたのがね、
はい、
まあ、今回のこの暗いテレの最新号、菅義偉のもう一言で言うと裏切りの数々で、ああいう総理大臣だったと、
その歴史が菅さんを作ってるんですよね、
うん、そうそうなんですよね。だからそういうものの見方をね、やっぱりね、いろんなところで混ぜていってもらえるとね、はい、新しい見方がまあできるようになるんじゃないかなと思いますね、
はい、いろんな情報ぜひ取り入れてください、はいはい、ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。